瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は安全安心情報です。今日は瀬戸警察署刑務課刑務係長の石川哲弘さんを迎えして、瀬戸市内の犯罪交通事故の発生状況についてお話を伺います。石川さん、よろしくお願いいたします。
瀬戸警察署刑務課の石川です。よろしくお願いします。
それでは早速ですが、瀬戸市内の犯罪発生状況はどうでしたか？
はい、9月末現在、瀬戸市内の犯罪発生は629件で、昨年の同じ時期よりは減っております。はい、しかし住宅を狙った侵入盗や自転車盗の被害は増えています。
この住宅を狙った侵入盗というのはどのようなものがあるんでしょうか？
はい、住宅を狙った侵入盗の手口として、空き巣、忍び込み、居空きといったものがあります。はい、空き巣は不在の住宅に侵入し金品を盗む、うん、忍び込みは夜間人の家に就寝中のに侵入し金品を盗む、はい、居空きは人が在宅している住宅に侵入し金品を盗む手口です。うん、忍び込み、居空きは犯人が家の人に見つかり強盗事件にも発展しかねない犯罪です。うん、瀬戸市内では今年は6月までに空き巣被害が52件も発生しました。はい、しかし重点的なパトロールを行うなど警戒を強化した結果、7月以降の発生は激減しております。うん、ただ、全くなくなったわけではありませんので油断は禁物です。はい、
この侵入盗被害に対して何か注意することはありますか？
はい、まず戸締まりをしてください。うん、多くの泥棒はガラスを割って室内に侵入します。はい、しかし、無施錠の窓、それから、空いているところがあればそこから入ります。うん、また2階だからといって安心されることもあるんですが、はい、2階の窓から入るという手口もございます。うん、ベランダや2階以上の階でも戸締まり、鍵かけを忘れないでください。
はい、
そして次に大事なのが、いろいろな防犯対策をしていただくことです。う
ん、ホームセンターなどでね、いろんな防犯対策グッズ、補助錠とかね、そういったもの販売されてますよね。
そうですね。窓に補助錠を使用して複数の鍵をかけることによって泥棒の侵入が困難になります。
はい、
また、窓に防犯フィルムを貼るとか、あればシャッターを下ろしてしまうというのも効果的です。う
ん、はい、侵入されやすい場所というのもあるんですね。
はい、泥棒は勝手口などの人目につかない場所を好んで侵入場所に選びます。うん、またエアコンの室外機だとか、庭先に置いてあるはしご、雨どいなどを足場にして2階から侵入することもあります。
はい、じゃあ庭先に置きっぱなしのはしごっていうのは危ないですね。早く片付けないと。
そうですね。非常に危ないことでありますので、うん、住宅周りのですね、防犯環境を整えていただく、これが大切です。はい、うん、例えば庭木にが植えてあるお家もたくさんあると思いますが、うん、伸び放題にして背が高くなってしまったような庭木というのは、はい、泥棒が入る際に格好の目隠しとなってしまいますので、うん、手入れをしてください。
はい、
あと庭先に防犯砂利を引いたり、うん、センサーライトや防犯カメラを設置するなど、泥棒が建物に近づかない環境づくりを してください。
はい、防犯対策や防犯グッズ、まあ、手の込んだものから手軽にできること、結構いっぱいありますね。
そうですね。泥棒は音を立てること、うん、目立つこと、手間をかけることを嫌います。
はい、
皆さんが 防犯グッズを上手に使うことによって、うん、泥棒が入りにくい街、瀬戸市を目指しましょう。
はい、
空き巣被害が増加しているとお話ししましたが、多くの泥棒は人目を嫌います。うん、わざわざ人のいる家に泥棒に入ることはありません。
うん、
そこで留守であることを悟られないようにすることが大切です。
はい、
例えば部屋の電気やラジオをつけたままにしておいたり、うん、それから長期間旅行をされるような場合、これは新聞の配達を止めるというような、人がいないということを悟られない工夫をしてください。
はい、わかりました。今月は秋の安全な街づくり県民運動が行われると聞きましたが、これはどのような運動なんですか？
はい、先ほど来お話をしました住宅を対象とした侵入盗の防止のほかに、特殊詐欺の被害防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進を目的として街頭活動の強化とともに、防犯ボランティア団体などと協力して市民の皆さんへの呼びかけを行います。
はい、期間はいつからいつまでですか？
はい、今月11日火曜日から 20日木曜日までの10日間です、
はい。
具体的な活動としては市内8カ所の駅で自転車を利用される方々に鍵かけ2ロックの呼びかけをして、うん、自転車等の防止を図る。それから、瀬戸市内の金融機関の協力を得て、うん、来店された方々に特殊詐欺の手口や、防犯広報を行い、手口について防犯広報を行います、
はい。
あと医療機関等のご協力も得て、うん、高齢者の方への広報も図ることにしております、
はい。
そして、新入党防犯モデル地区というのを旗の地区町地内でお願いをしておりますが、うん、ここの地区で、10月の12日それから17日から20日の合わせて5日間、午後1時から午後4時半まで空き巣被害防止のための防犯診断を実施します、
うん。
もし興味を持たれた方が見えましたら、やっておる最中のものを署員に、お声を遠慮なくかけてください、一件でも多くのところの防犯診断をしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
防犯診断っていうとここちゃんと鍵二重にしなくちゃいけないよとかそういうことを教えてくれるんですか？
はい、そうですね。そういうことをやっていく診断ですので、
うん、
やはり自分だけではなかなか気がつかないところもあると思いますので、うん、
はい、
署員の目を利用してください。
ああ、そうか。ね、警察の方たちは捕まえた空き巣からね、こういうところが入りやすかったとかっていうことを聞いてますもんね。
そうですね。
その辺もまたね、気をつけようねっていうアドバイスに変えるわけですね。
はい、そういうことです。
そうですか、ね、もしね興味のある方はねぜひこの件防犯診断を受けるといいですね、まあ、犯罪に遭わない、犯罪を起こさない、犯罪を見逃さない、まあ、これを合言葉にみんなで安全安心な街づくりをしたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします。
さあ、それでは交通事故の発生状況いかがでしたか？
はい、瀬戸市内の交通事故の発生状況については先月の放送でもお話をさせていただいたんですが、すで、
はい、
に今年に入り5人の方が亡くなっておられます、特に8月は1ヶ月で4人もの方が亡くなられて、市長さんから、交通事故多発非常事態宣言というものを発令していただいて、皆さんにも取り組んでいただいたというような情勢になっております、
はい。
ただ、9月に入ってからは今日まで、瀬戸市内では交通事故による死者は出ておりません、
はい。
ただ県下ではですね、交通事故情勢が悪化しておりまして、9月23日から10月2日までの10日間で10名の方が亡くなってしまうというようなことが起きております、
はい。
大村愛知県知事から今年4回目になってしまうんですが交通死亡事故多発警報というものが発令されております。これが10月の3日から12日までの10日間、今まさに発令中ということで、
はい、
一件でも事故を減らしたいということで一生懸命活動しておりますので、
うん、
皆さんも十分気をつけて、お願いをいたします。
はい、
今日までの、県下の死亡事故というのはすでに150人ということで、うん、ずっと前年よりも少ない状況が続いていたんですが、
はい、
現在は去年に対してマイナス1ということで、うん、非常に多くの方が亡くなっておる状況であります、はい。
ね、もうこれ以上交通事故による悲しい犠牲者出すわけにはいきませんよね。
はい、そうですね、これからの時期は、日照時間も短くなります、日が落ち始める白母時に重大な事故が発生する傾向がありますので、うん、ご注意をお願いいたします。
はい、もう反射材をつけるとかね、明るい服装で皆さんお出かけいただきたいと思います。さあ、交通事故を起こさない、ね、会わないように皆さん交通ルールを守るという、みんなで安全安心な街づくりをしていきたいですよね。
はい、よろしくお願いをいたします。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸警察署警務課警務係長の石川哲博さんをお迎えして瀬戸市内の犯罪交通事故の発生状況についてお話を伺いました。